粘り強い祈りという題詞と一緒に恵みを分かち合いましょう。イエス様は弟子たちの要請によって祈りを教えてくださいました。それで主の祈りを教えられました。この主の祈りをどのように祈るかということが今日の本文であります。粘り強く主の祈りを祈りなさいということですね。ある人の家に友達が真夜中訪ねてきました。この友達は旅が長かったので食べるものがなくなってました。それでお金もなくなってお腹が空いてました。友達の家に行くとその友達の家で食べるものを得ることができるかと思って行ったんですけど、その友達の家も食べるものがなかったんです。それでその友達は自分の友達を憐れんで、パンがあるまだ友達の家を考えました。それでその友達の家に行ってパン3つ貸してくれ、今旅の途中でお腹が空いてうちの家に友達が来てる。それで要請したんです。しかしその中の友達はこのように言いました。彼は家の中にこう答えた。面倒かけないでくれ、もう戸を閉まりもしたし子供たちも今寝てる。だから私が起きてあなたに何か与えることはできない。しかしこの友達は自分の友達、旅の友達がお腹が空いて苦しんでることを考えてずっと頼み続けました。それでこのようにあなたに言いますが、彼は友達からということで起きて何かを与えることをしないでしてもあくまで頼み続けるならそのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。これが祈りだと主が私たちに教えてます。そしたら第一番目、パン3つは何の意味でしょうか。友達の上ですね、それを満たすのがパン3つだと。まあヨハネの使徒ヨハネはこのカイオさんという人のためにこのように祈りました。カイオさんは教会を導くリーダーでした。その家が教会でした。愛する者よ、あなたの魂が恵まれるように、すべての点で恵まれ、健やかになるの、私が祈る。から、ここを見ると、魂が恵まれる。そのようにすべてが恵まれる。健やかになる。これがパン3つです。霊のパン。また、すべて私たちの生活のためのパン。また健やかになるパン、それを祈る、願うということです。これはこのパンはどこにあるか、私たちの友であるイエス様の家にあります。霊のパンということは魂を私たちを恵まれるようなパンであります。命のパン、命の御言葉です。この御言葉を聞くと私の霊が生きるようになります。それで神様と交わることができるようになります。旅行の中で彼はいろんな人や旅の中で苦しみ、疲れ、失望し、その神様との交わりができなくなっている。死んだ状態になりました。神様との関係が分離状態であった。霊が死にかけていた。この霊魂ですね、霊と魂を生かすのは 水と御霊によってであります。この水と御霊、この水と血によって来られたイエス・キリストを言われます。この方を聖霊様がこの証しをしてくださるんですね。そしたら私の霊が生きるようになります。これは水と御霊、水と御霊は水と血と霊、聖霊です。それで私の霊が神様と交わることができるようになるんですね。神様の声を聞くことになります。神様は、じゃあ右に行きなさい、左に行きなさい、その人とつながってはならない、その事業を進めなさい、そのように教えます。だからこの霊の声、神様の真理の言葉の声を聞くから、まあ子どもの問題、事業の問題、いろんな家庭の問題、それがうまくいきます。反映するようになります。神様の声を聞くからですよ。だから私たちの魂が恵まれると、すべての点で恵まれる。またこの健やかになる。この世にはいろんな病気があるんです。肉体的な病気も、精神的な病気も、また在籍感で苦しみながら鬱にもなるし、また人に対して許せない心で憎しんでる、その心が、まあ摂取障害にもなるし、また鬱にもなるし、この精神的なこともあるんですし、そこからまた私たちの体にいろんな病気が発生するんです。この魂の問題、また、全て私たちの生活の問題、健やかになる病気の問題、それを解決するパンはイエス様が持っておられます。2番目は、祈りというものは親密な共に祈ることですね。イエス様は共が共に言って要請することが祈りだと今日の本文で教えてます。神様は皆さんと私の友です。神様は私たちを友達、そのことで友達は親密に全てを言い表します。神様もアブラハムにご自分の心の全てを打ち明けました。あなたの子孫を通して私が人類を救うイエスを送るんだ、そのような、ね、この奥義ですね。それを友だから言ったし、アブラハムも神様に自分の、ね、心の中の願いを言い、それ互いがこのように願いを言うことになるんですね。私の願いが、また神様の願いが、互いがこう交わりをすることが祈りなんです。だから私はアブラハムに私がショートすること隠すことはできない。それでイサクを、ね、99歳に与えるんですね。そしてソドムとゴモラを審判することも言ってるんです。アブラハムはそのことで神様との話をするんです。だから皆さん、神様の願いを皆さんと私が聞くのであります。御心の天になるごとく地にもなさせてくださいということが、そのことを聞いてるから、主の御心が何であるか聞いてるから、それがなりますように、ね、イエス様は弟子たちにご自分の願い、ご自分の秘密を言い表しました。私がこの祭司長、また律法学者バリサイ人たちによって逮捕され、十字架に殺される、しかし三日目に私はよみがえるんだということを言われました。それで私が流された血はあなた方と新しい契約を結ぶんだ、今日の聖餐式がそのことですね。 それで今後に私が再臨する、その再臨する時のいろんな世界の女性も私たちに教えてくださいました。このようにイエス様は弟子たちに自分の秘密を、奥義を全部言い表しました。私の名によって何でも願いなさい、そうすれば私がそれを実行します。だからこの友達はこの自分の願いを一緒に交わりをすることが、悲しみ喜び、それを一緒に分かち合うことが友達であります。この十字架ということは天の父神様の御心なんです。それを十字架で成し遂げました。父の願いは子が死ぬことです。代わりに死ぬこと、私が死ぬところにイエス様が死んでくれること、イエス様はそれを打ち勝ってよみがえること、それが父の願いです。父の心が子に、子の心が父にということが十字架なんですね。父の心が十字架なんです。だから皆さんと私がこの十字架を通して神様の願いが何であるかが分かります。その十字架はイザヤ53章の5節に、彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。これが主の願いなんです。死ぬほど私たちの罪がイエス・キリストによって許されることを願っておられます。私たち平安を与えるためにご自分が懲らしめられたと、まだイエス様が飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられて、イエス様の貧しさによって私たちを富むものにしてくださいました。これが主の心です。自分の人があなたの心でしたら私は清くなりましょう。私の心だ、清くなれ。病気が癒されるのは主の心ですよ。主の願いです。死ぬほど願っておられる。ガニの剣場で石で打たれて死ぬことが主の願いじゃなくて、彼女が許されることです。それで彼女の罪をイエス様が背負ったんです。十字架は神様の願いがどれぐらい大きい強いかが分かる。打たれる、病気を背負う、イエス様が背負ってる。十字架は呪いですよ。木にかけられてるのは呪われたもの、それはアブラムの祝福を私たちに与えるためだと言われます。私のために十字架で死なれて読みに下って、私たちが行く読みをイエス様が背負う。まだ国家の問題もシゼキヤが、アッスルが18万5000名、その当時一番大きい軍隊がそのイエルサレムを包囲しました。それで神様は侮辱していました。ヒゼキヤは泣きながら祈りました。ナダン預言者に死者を送り、一緒に祈ってください、これはあなたの戦いではない、私の戦い。主がこのように戦って、一日のうちにその当時一番強い軍隊18万5000名を終わらせて死なせました。だから神様は私たちが魂が恵まれ、すべての点で恵まれ、健やかになることを願っておられます。神様の名前、イエス様の名前は神様の願いです。ヤウェイルエ、私たちの身代わりになる十字架です。これが 私たちの代わりになることは主の願いです。ヤウェラッパ、イエス様が私たちのために打たれて患いを身に引き受けて私たちが癒されること、まあ子供が病気になると親は、あの病気、その親の、ね、心が私が代わりになったらという思いもある。このように、イエス様の願いは十字架で現れている。それで私たちが死で終わるんではなくて永遠の命へよみがえる、永遠の神の天国に入ることが主の願いであります。3番目は、祈りは粘り強くすることです。失望がいっぱいあるんです。7節8節読んでください。
家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう、
うん、この友はこのような反応するんですね。もう面倒かけないで、もう戸締まりをした、子供たちも一緒に寝て、もう全部服を脱いでる、あなたにパンを持っていくためには私が着替えをして行かなければならないし、だからもうダメだと言ってるんですね。これが私たちが祈る時ぶつかる絶望感ですよ。だから祈りというものはどんな反応が向こうで来ても、私たちが知らなければならないことは、あの方はこの私たちに与えることを死ぬほど願ってる。だから環境が今こんなに見えるのは障害も、祈りの障害も。だから私たちがこの信じ続けて求め続けることが祈りですよ。あくまで求め続けること、大胆に恥も知らないその祈り、もう顔に鉄板をつけて、もう必ず向こうはこの願いを聞いてくれるということを、それを握って祈ること。だから相手が何を願ってるか、もうイエス様の顔は、この3つのパンを持ってる方は、ね、死ぬほど願ってる。私もそのようなことを知って親密な関係で、祈り続けることです。けど皆さん、祈りには必ず障害物が出る。これが不信感と恐れです。ヤエロというガイド管理者がいるんですね。ユダヤ人の中でものすごく尊敬される立場がガイド管理者です。だからイエス様はその当時に迫害されて石で時々打たれたり批判されたりするその立場の方です。しかしこのガイド管理者に問題が生じました。12歳の一人娘が死にかけてました。だからこの自分の子供の問題をこのイエス様のところに行って、多くの人々が見てるんですよ。あの人ガイド管理者だ。その人がひれをして懇願するんですよ。イエス様、うちの子供が死にかけてます、うちの家に来てください。イエス様がそれを聞いて行きましょうと一緒に行くんです。その途中で12年長地で患っていた女がイエス様の着物を触るその事件が起こるんですね。それでその女性の願いも主が聞いてくださるんです。 それで時間がそこで少し過ぎました。その時ガイド管理者の家から使者が来ました。あなたの娘さんは亡くなりました。もうそのことを聞いて顔は真っ青になって、足は力が全部抜けました。恐れが来ました。明日からもう子供がない、それを相続ができないんです。だからふわどうすればいいか、こんなに祈って祈りを主が聞いてくださると確信ももらったのに、そしてイエス様も動いたのに、子供は死んだと言ってるんです。これが祈る時の大きな障害物です。イエス様は彼がこんなに恐れていることを見て言われますね。恐れないで、ただ信じていなさい。今韓国も大統領がね、生き返って彼が国を改革、もう悪い人たちを全部処分して改革してくださると信じました。その祈りに対して答えもいっぱい受けました。たくさんの人々が祈りました。イエス様が動きました。その方向に、夢もたくさん人々が見たし、もう逆転されるということも聞きました。私自身も夢や主の御声も聞きました。しかし先週金曜日に弾劾されたということ、それを聞く瞬間もう八色の気持ちが分かりました。韓国の国民の 65% 以上は弾劾を反対してたんで、みんな無力、無気力、そして恐れ、今こう韓国の将来をどうなっていくか、もう希望してたのに、娘が生き返る、韓国が生き返ると。それでその家に到着してみると、もう泣きわめく、大声で泣きわめく人々を集まっていました。早く死を認めなさいという、そのことでしょう。今韓国の状況がそんな状況、死を認めなさい、お前たちは負けた。しかしイエス様はその視点ではない、この子は死んだんではありません、今眠ってる、眠ってるから始まります、起こされます。だからもう否定的、泣きわめく人たちを全部追い出して、イエス様はペテロとヨハネとヤコブ、まだその両親二人だけ連れて、その子供の部屋に入ります。それで主がこのように言いますね。タリダクミ、少女よ起き上がりなさい。その霊が戻ったと言うんですね。皆さん、韓国は生き返ります、ね、祈り続けることが重要ですよ。あくまで、ね、もう終わった、もうそのように死んだということを聞いても、私たちが祈った、ね、中にはもう面倒かけないでとか、そのような否定的な状況が来るんでしょう。けど祈りというものはそんなものじゃない。環境を見て退くんではなくて、私たちは信仰を持って恐れないで最後まで祈り続けることであります。祈りは聞かれます。求めなさい、そうすれば。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開きます。求めるものに聖霊を与えると言われます、ね、だから皆さん、失望と恐れは私たちの祈りを、ね、妨害する 妨害ものです。だからいつも環境を見て落胆して失望して退く、これが祈りじゃない。イエス様が今ね、私の祈りがあったら必ず動きます、ね、それで時が来るとその祈りは応えられます。私の時と神様の時が違いますよ。カイロスとクロノスがあるんですけど、神の時が来ると必ずその言われた通りによみがえります。祈りましょう。今日祈りを主が教えてます。私たちは環境見て、ああもうダメかなと思うんです。それが祈りではないんですよ。祈りは応えるまで主の願いを信じて、私たちの願いが必ず主の願いと一緒ならば必ずなると信じ続けることであります。じゃあ皆さんの失望が何である。先週は本当に私も足が力が溶けてもう眠れない、いろんな苦しみがあったんですけど、この本文、主がもうすでに聞いてくださって動いて、主はこれは診断ではない、眠っている、ハレルヤ。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ。